セラビー。この番組は深大寺の提供でお送りします。
調布 FM をお聞きの皆さん、おはようございます。セラビー、今回は深大寺の学芸員でいらっしゃいます竹村至さんをお迎えしてお話を伺っていきます。竹村さん、おはようございます。
おはようございます。
今回もよろしくお願いいたします。
お願いします。
聞き手は私、藤田京子です。さて、3月の初め3日と4日は、深大寺にとっては毎年の一大イベント、大きな行事の一つであります、だるま市が開催されましたね。
そうですね、でこれ最近だるま市の方が、前も言ったかもしれない、有名になりすぎていて、本当は元山大師大祭っていうのが、お寺としてのイベントに、イベントというか行事になるわけですね。でその江戸時代からですね、その縁日に市が建てられるという形になりますから、その流れを組んでだるまの市が立つということになるわけですね。でどのくらいの方がその意識されてるかわからないんですが、市を建てるっていうことで、露店、いわゆる一般で言われるところの屋台が、実は深大寺に出るのって、この大祭の時だけですよね。
ああ、そういえばそうですね、
お正月とかって出ませんから。
そうですね、それは大変やっぱり特殊というか、お寺にとっては大きなことになるわけですね。
そうですね、
やはりそれはその元山大師様のそのゆかりの日であるっていうこともあって、何でしょう、寛容になってるということなんでしょうかどうなんですか。
寛容になってるというか、やっぱり位置としてはいろんな方が、そこへ参集されて、いろんなものをやり取りされるっていうことになりますから、だるまだけっていうことではないわけですよね。
ということで、大変今年はお天気にも恵まれまして、賑やかに行われたということですね。
そうですね、前後の天候を思い返していただけると分かるんですが、あの2日間だけ非常に天気が良かったでこんなことはなかなかないって皆さんおっしゃられてまして、大体1日どっちか天気悪いんだよねっていうふうに言われますね。
今年はたまたま土曜日と、
日曜日と
月曜日、ね、月曜日でした、ということだったんですが、やはり日曜日は人出が多かったですか。
いやー、もうすごかったですね、日曜日は。でお隣の神代植物公園の梅まつりもその日が確か最終日だったと思いますので、
そうですね、それと合わせて両方、
そうですね、
見て回ろうという方々も多かったかもしれません、
なので私ちょっとびっくりしたんですけど、全く別のところでちょっとお知り合いの方とお会いしたら、私がここにいるってことはその方は知らないんですけど、いやって今日はねっていうか、あの日はね、梅祭り行ってきてたんだよって言って、どこのって聞いたら、神代植物公園だって言われまして、ちょっと待ってよって、すげえニアミスしてるんだけどとか思っていやー本当に恐ろしいですよ、どこで誰が見てるかわからないぞとい
やでも本当に植物公園の方もね、そういったその時期に咲く季節のお花に合わせてイベントっていうのもかなり頻繁に行うようになりましたからね。
そうですね、やっぱコロナでずっとできていなかったものが、やっぱ最近はやっぱりそうやって広く人に声をかけて、参集いただくっていうような形になってますのでね。
そうですね、春秋のバラフェスタを始めた頃から比べますと、この春も今おっしゃった梅祭りの後は椿ウィーク、そして桜祭りと、もうなんか間を空けずに次々と連射砲みたいな感じで企画ものがね続いているということで、
ちょっと立て付けは違うんですけれども、植物公園って、要は一種の植物園になりますから、ある意味では博物館施設に近いものがあるわけですよね。動物園とか植物園というのは博物館施設になりますので、その中でどういったものを見せるかっ っていうことはやっぱりある意味ではその展示なんですよね。だからよくあの勘違いされるというか、あの例えばどこの動物園なんか行かれても動物のこういう行動が面白いとかってそういう行動の特性を、その楽しめる、ような今施設の作り方って結構どこの動物園さんもやられてると思うんですけど、あれはやっぱそういう特徴がなんでこういう行動に出るのかっていうことを知ってもらう、だからあれ展示活動なんですよね。
なるほど、動物の生態を見せるための展示、それはやっぱりじゃあ博物館としての役割というのか、
だから動物のそれぞれの特性を生かしながら、そのどういうことができるのか、だからあの例えばお散歩、ペンギンのお散歩だったりとかっていうのは、ペンギンがどういう習性を持ってて、どういう時にどういう行動をするんだよっていうことを利用してああいうことを行うわけですよね。
なるほど。そう考えると例えば水族館に行くとイルカショーとかあったりするじゃないですか、あのあたりはどう考えたらいいんですか。
いや、あれもそうですよね。もともとはあの、まあ、これその虐待になるのかどうかっていうことの境界線が難しいんですけれども、本来的な意味であれば要は頭がいいっていうことだけではなくて、動物の習性ですよね。要は条件反射でこういうことをやったらこういう対応しますよ。でこういうことを利用した時に、例えばあの飼い慣らすことができるとか、お友達になれるとか、そういったそれぞれの特徴をどういうふうにあの知っていただくかっていうことなんだと思うんですね。だから昔あの上野動物園でもあの何て言うんですか、あのお猿さんがあのおもちゃの汽車の運転手をやって、でそれ昔子供が後ろに乗れたっていう時代があったんだけれども、それもあのなんか動物の虐待だっていうようなことで ある意味なくなっちゃった。だけど本来の目的としては、お猿さんの、まあ、IQ というか、まあ、そういうものが非常に高くて、はい、こういうことをきちんと教えるとこういうことまでできますよっていうことを知ってもらうための行動ですよね。だからそのあたりってなかなか難しいところがあって、
ね、今も大道芸の中には猿回しっていうのはね、残ってますし、やはりそれだけ、まあ、いわゆる調教を教え込むっていうことは必要にはなるにしても、それを覚えればここまでできるっていうところが、まあ、ある意味その博物館的に動物園で見せていたことも多かったし、今もまあ続いている部分もあるという。
そうですね。でやっぱりその動物とのいろんな交流っていうのは多分いろんな意味でカルチャーにつながってくるんだと思うんですね、
はい、
例えばあのイギリスなんかであれば乗馬の文化であったりとか、あとはその狩猟もそうですよね。だからそういうところはやっぱり、でそういう人とその共存していくパートナーとしていろんな形でやっていくっていうことを考えたら、ま
あ、
そういったことも大事なのかな。
はあ、なるほど。
だからあの動物園とか水族館とか、ああいったものもあの博物館施設だっていう意識、まあ、植物園もそうなんですね、
はい、
そういった意識っていうのを、まあ、僕らからは持っていただくといいのかなと思いますけどね。
つい、ね、忘れがちですけれどもね、こう動物園なんか行きますと、ね、ああかわいい、こんな生態がみたいな感じとか、あとねこうあのパンダを見るために皆さん、ねね、あの整理券を、はい、取ったりとか行列したりっていうことも多いですけれども、やはりその動物固有の生態を、いかに見せようかっていうことを、じゃあやっぱりその動物園の飼育員の方々は考えている、
要は知ってもらうっていうことですよね。
そう考えるとやっぱりこう上野に行くと動物園もあり科学博物館もあり、
はい、
でそういった部分の勉強っていうのはいろいろできるわけですね。
そうですね。
そこをやっぱりきちんとみんなで分かり合った上でどう次の世代につないでいくかっていうことをやっぱり真剣に考えなきゃいけないですね。
そうなんですよ、だからあの私もですね、あのこの間のだるま市を見てやっぱりちょっと思ったのは、だるまも種類がやっぱりたくさん増えてるわけですよね、でああいったものってやっぱりある意味では、神代寺としてはですね、だるま市をやる上ではそれぞれの時代のだるまっていうものも本来はコレクションしていかなきゃいけないのかなとか、 考えるわけですね。ただまあだるまって場所食いますからどこに置くんだって話になるしいい加減にしろって言われそうな気がするんですけれども、
でもそれね、時代によって移り変わりっていうのが見られる博物館みたいなのがあったらまた面白いかもしれないですよね。
だからそういうのもやっぱ考えていく必要があるんだろうなっていう。
前回林田さんにお越しいただいてお話伺って、はい、まあ、以前あのたからのカラフルなね、だるまっていうのはかなり、販売されるようになったけれども、ここ最近では真っ白いだるまが目につくと、でそこにご自身で着色したり好きにペイントしてくださいみたいな、そういったものまで出てきたっていうお話を伺って、ああやっぱり時代によってどんどん変わるもんだなと、私もそういう話前回してたんですよ。
いやで、こういうコラージュというかそれがいいのか悪いのかっていうのは、まあ、賛否あると思うんですけど、例えば招き猫のお腹の部分にだるまがいるとかそれからだるまの顔が金太郎になってるとかね、
いろんなもの組み合わせ
て、いろんなものがやっぱりあるわけですよね。でそれはそれでそのキャラとしてその可愛いとかああいうものはいいんだろうけれども、じゃあもともとだるまって何ですかっていうところとか、まあ、そのどういうふうにそれを捉えていくか考えていくかっていうことも一緒にやっぱり伝えていかないと、本筋からどんどん離れていっちゃうっていうのもありますよね。
じゃあこれはあれですかね、古いだるまを保存していらっしゃる方々にも呼びかけていつ頃の昭和中頃とかなんかそういう時代物を一緒にして、あでもそういえばなんかダルちゃんギャラリーじゃないですけど、
はいはい、
ね、神代寺通りにダルちゃんっていう、着ぐるみじゃなくてちょっと手足が出るだるまさんを作ったりしてる保存会みたいなことをさ言ってる方たちもいらっしゃるようですけれど、はい、なんかそういうところね、そこまで確かに学芸員の竹村さんとしては保存をと、
いやというか資料ってやっぱり難しくて、集めようと思わないと集まらないものってやっぱあるんですよね。
あそうですか。
だからそこに気がついてそういうものをコレクションしておくと、後でそれは意味があるっていうことで、日常で使ってるものとか比較的そうですよね。
ああそうですね、あれ取っとけばよかったみたいな。
そうですね、だからそういうものも、で数があって初めて価値を持つものっていうのもあるので、
はい、そうですね、
そういったことを意識しながら、資料収集っていうか、やり方は考えていくべき、
そうですね、
だから昔あれですよね、これ面白い、いい着眼点だなっていうか、よくこんなの撮ってたなと思ったのは、今最近は多分減ってると思うんですけど、新聞の折り込みチラシ、あれで紐解く何々の街っていうような展覧会をやっているところありましたね。で多分切り口としてはいろいろあって、そこから当時の物価だとか、はい、そういうで何がその売れ筋でどういう時代だったのかっていうのを、そういうところから紐解いていくっていう、その面白さって多分あるんだと思うんですね。だけどああいったものって残らないですよね、なかなか。まあだから結局そこの何をコレクションするのかっていうのがやっぱりその博物館の魅力なんですよ。でも博物館を規定するのはコレクションなので、
はい、
そのコレクションをどういう視点でどういうふうに集めるかっていうことで個性が出てくる。
なるほど。
そういったところをですね、きちんと、理解ができるようになると本当はいいんだろうなと思いますけどね。
はい、わかりました。じゃあ今後だるま市にもどんなだるまが並ぶようになるのか
そうですよね、やっぱ考えなきゃいけないんだろうね
注目していただきたいと思います。
はい、
調布 FM セラビ
ー、セラビー、今回は神代寺の学芸員竹村至さんにお越しいただいています。この後もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあということでいろいろな方に話がこう飛び散っていったんですが、だるま市無事行われました今年も。
そうですね、今年はもう天気に恵まれたっていうのは本当一番と、あと日曜日が重なったっていうのがありまして、非常に多くの方にですね、お越しいただけました。
ありがとうございました皆さん。
はい、近くの方はね、多分命令の列を見てですね、
はい、
今日命令をしてもらうのを諦めようって言われた方が結構な数いらっしゃったと。
はい、前回も林田さんからお話いただいてましたが、神代寺ならではの梵字の命令。
そうですね、
はい、
まあ、僧侶がまあ入れることにまあ意味がありますから、まあ、その僧侶に入れていただくその命令の列ですね、総勢9人 の、 まあ命令台、旧代の命令台で僧侶が交代を対、まあ入れていただくというような形になったんですが、日曜日の最大の時間は1時間半超えでしたね列が。
そんなに。
いや、ちょっとぐるっと神代寺を取り巻くぐらいの形で最後尾の列が伸びておりましたので。
いやー、皆さん我慢強くお待ちくださいましたね。そしたらね、
そうですね、ですから近い方はですね、
はい、
これは今日命令してもらうの諦めて明日持ってこようっていう方が。
そうでしたか。
まあ、そう言ってもあれですね、北門のとこぐらいまで月曜日も列最後尾来てましたから、結構お待ちいただいたんじゃないですかね。
そうですか。でもじゃあ皆さん、その神代寺ならではの梵字の命令のことを、知ってぜひ入れて行こうと思ってくださったわけですね。
まあ、そうですよね、はい、
ね、やはりあとうんというね、その梵字という我々にはちょっと理解しがたい、字が文字が、はい、入ったということで、
まあ、始まりと終わりっていうことで、まあ、スタート、お願い事を、まあ、スタートさせる。でそれが、決演した、成就したっていうことで終了っていうことの終わりの後、運を入れるっていう形ですね。
はい、じゃあ大変大勢の方々に、そういった体験もしていただいて。
そうですね、
よかったですね。
非常にたくさんの方いらっしゃって、
はい、はい、あれでしょうかね、特別の御朱印も皆さん。
結構数出てましたね。特に、日曜日は結構行きましたよね。相当な数、
はい、
出たというふうに聞いてますね。
そうですか。じゃあ本当に良かったですね。
いや、何しろ翌日準備のために書き溜めてたやつが足らなくなったっていうような話が出てましたから、
そうですか。
3日4日は帳面に書き込むのはちょっとお忙しいの で、
ね、
ご遠慮させていただいて、
一枚一枚
紙朱印のお渡しになったんですけれども、はい、想像以上に出ていて、で翌日ももうとにかく手のついてる人はもう紙にひたすら書くっていう
嬉しい悲鳴、
ね、もう自転車操業
確かに、まあ、そういえばそうですけれどもいや、そうでしたか。4日の分も早めに3日のうちに出てしまったという
、まあ、かなり数出たみたいですね。
いや、それは何よりでございますよね。
そうですね、皆さんいろんな決演の仕方、それから願いを、まあ、
はい、
込めてだるまを買っていただいて、そのだるまとの決演を、決演証明として、まあ、御朱印をもらっていっていただくのがよろしいのかなと思いますね。
いや、よかったです。まあ、3月に入ってね、私も街中行くと、いやもうそっか、学生の皆さんはもう春休みに入ってる方もいるのかと思うぐらい、若い人たちもすごく美術館にいらしてたりとか、旅行カバンも、
はいはい
はい、ね、スーツケースをしてらっしゃる方なんかも多いですし、やっぱりもう3月って本当に人の動き出す時期なんだなっていうのを改めて感じますね。
そうですね、大学生はもうほとんど、
ね、
お休みに入られてますよね。
そうですよね。でもあとはね、卒業式とか、ね、そういった式典を待つばかりっていう方々とかね、卒業旅行に行こうなんていう方々の方がもう増えてきている時期ではないかと思いますが、まあ、年度末ですから神代寺でもあれですか、多少人の動きがあるんですか。
まあ、こちらとして、まあ、今回はですね、まあ、珍しいというか、まあ、 深大寺を卒業される方がですね、3名ほど、いらっしゃいますので。
そうですか。
漱石の方が3名
僧侶の方が、
はい、
へ
だからそういう意味ではこれからなかなか大変ですよね、ちょっとその後の後任補充がどういう話になってるのか我々はちょっと預かり知らないので、でも減っただけっていうのはやめてほしいなっていういろいろ回らなくなってしまうので。
いや本当にね、今社会的にもその人手不足とかいうのは
問題になってたりしますけど、やっぱり僧侶の方はやっぱり僧侶の方でないとできないことっていうのはたくさんありますから、
はい、
そういったところは、大変ですよね。
そうですね、やはり、特に天台宗のそういったきちんとした修行ですとかお勉強をなさっている方にお越しいただかないとということですので、以前から僧侶の方にご出演いただくときにはどういったご縁でこの深大寺に、いらっしゃるようになったんですかなんてことをよく伺いますけれども、やっぱりこう人と人との縁でっていう方が多いようにも思うんですよね。
そうなるでしょうね。
お父様同士がお知り合いでとか、ご実家は地方ですけれども大学でこちらに見えて、その後学生時代から少しずつ深大寺来てましたなんていう方もいらっしゃいますし、そういう風になるとやっぱりこう人との縁で、こう大々的に例えば新入僧侶募集みたいな、募集かけるっていうこともないでしょうから、
その辺はちょっと僧侶の方に聞いてもらいたいですね。
そうですね。
僧侶の就職事情だとかっていうのは面白いかもしれませんね。
そうですね
ちょっといろいろ言えませんっていうことになっちゃうのかもしれませんけど、
ほとんどそうかもしれないですけどもね皆さんね、ご長男でいらしたらご実家を継ぐとかそういうことがまず先々の念頭にあってとかいう方も多いでしょうから、
そういうのはあるでしょう ね。で今やっぱりお寺さんいろいろ厳しいところあるから、戻っても地域のお寺いくつか検体されたりとかっていうようなこともよく聞きますよね。
そういうことを考えますと、皆さんそれぞれの、ご事情があって、そうですか。3月いっぱいで、僧侶の方でもだけでも3名の方、お別れになるということですね。
そうですね。
やっぱりこう人との別れとか出会いのある季節ですね、春というのはね。
しょうがないですね、これは。
日本ではちょうどね、そういう桜が咲いたり散ったりする時期にそういう、卒業式とか入学式などがあるわけですけれども、これなんか最近よく秋入学とか、欧米に合わせてしましょうみたいなところも徐々に出てきているようですけれども、大学の中でも一部だけそういう風にしたりとかっていうのはあるようですけれども、実際どうなんでしょうね。その事務的な面でも両方あると結構学校の中の組織としては大変なのかなとも思ったりしますけど、
大学なんかは基本的には秋入学って別にそんなにないわけじゃなくて、少なくとも卒業なんかは秋卒業ってありますよね。要は単位を取得すれば別に出られるわけで、その単位の取得が追いつかなければ、その3月に卒業できないで9月に卒業しました。で、あと日本の場合はやっぱりそのキャリアの間に空白ができることを嫌がる傾向が強いので、そこの考え方もやっぱ欧米とは違いますよね。なんていうんですか、やっぱ日本の方がそういう意味ではそういう考え方に対してなんかレールが敷かれすぎてるのかなっていう、この間某ちょっと YouTube の番組で見てましたけど、もともとは料理人を目指されていた海外の方で、でいわゆるその向こうだと中学卒業した段階でそういう道の専門学校みたいなところに進むわけですが、コロナにちょうど当たってしまって、できないと自習ができない、それで単位の取得ができなくて、その期間を終えてから高校に入り直されてる。だからその人だけ別に年が3年ぐらい違うわけですよね、それでも 仲良く一緒にやって普通に高校生活を送っているわけですから、はい、そういう感覚って日本だとやっぱちょっと想像しにくいというか。
そうですね、日本ではね、例えばこう大学卒業したらもうお勤めみたいな感覚もありますけど、なんかその後もう一回学校入り直したりとかっていうのが海外ではよくあったりとかしますし。
ありますよ、ね、私もちょっとしたところでお知り合いになった外国籍の方は、多分ね、もともとね、は音楽かなんかやられてたんだと思うんですね。でその方はでもその日本のある大学に、うん、その世界でナンバーワンの先生がいるからっていうので大学に入り直した、まあ、大学院の方に入り直したって言って、今そこでやってますっていうような方もいらっしゃいますよね。
なんかそのいつでも学び直しが効くみたいな、やり直しができるみたいな感覚がちょっと日本人は少ないかなっていう気はするんですよね。
障害学習の考え方がちょっと違うんだと思うんですね。
そうですか。
まあ多分ですね、お仕事に疲れると、うん、そこのお仕事に就くことによって仕事のいろんなことをお勉強するわけですよね、うん、でそれも学習なんですよ。だからそういうことも含めて学習するっていうことが悪いことではないんだけれども、うん、障害学習っていうのはそういう学習も含めて、まあ、勉強を継続して続けていくっていうことなんだと思うんですね、うん、でその障害学習というかそこに入った時に自分が今持ってる知識だけでどうにかしようとしてしまうので、やっぱりいろいろ問題が出てくるんだろうと。だからパソコンの使い方が分からなきゃそれを勉強する、でそれより立派な学習だし、そういうことだと思うんですね。
なんかついついこう、こっち側右手側がはいお勤め労働、はいはい、左手側がじゃあ趣味の学びみたいな、なんか別のレールの上にあるような感覚になりがちですよね。
それはだからどっかに通って何かをするっていうのが別に障害学習ではなくて、そういったことも含めて、まあ、勉強しなきゃいけないっていうことが、まあ、障害学習、まあ、人間ってやっぱりそうやっていかないと社会の方がどんどん変わりますから、
はい、
そこでやっぱりいろんなものを、ね、うん、成長させていかないと追いつかなくなりますよね。
確かにね、それもありますね。そういう部分とやっぱりこう人間の内面的な成熟というか、いろんなことを経験したことによって自分の内面も変わっていく、判断とかも変わっていくっていうことも全部合わせてやっぱり障害学習なんでしょうかね。
そうですね。それとあと一番大きいのはやはりその経験を積んでから学ぶっていうことと、最初から何も知らない状態で学ぶっていうことのこの大きな差っていうのは大きいですから。
そうですね、思いますね。
だから とある方はやっぱこれね、芸能関係のある方がそのおっしゃってましたけど、大学に入り直して、で大学の授業ってこんなに面白いのかってやっぱり言う。だからそれは自分が経験を積んでから入ってるから、はい、その面白さが分かるわけですよね。
分かります。大 学生時代は何の実感もなくただ板書してたものが後になってあ、これのことだったのかっていうのはありますからね。
だからそういうことをやっぱ考えられるような、まあ、社会にできるだけしていかないと、
なんか一方向に進むんじゃなくて循環しながらなんか進んでいくみたいな感覚が日本でももっと
そうですね。だから
いいですね。
そのなんていうか部屋が小部屋みたいな状態になっちゃってますよね。だからみんないろんなことが関連付けられていて、はい、いろんなことが応用ができるはずなのに、これはこういうものっていうふうになんか変な意味の割り切り方をおっしゃってるっていうのは感じるところですね。
じゃあまあね、卒業とか入学とか入社とか区切りではあるけれども、やっぱりそこに何かこうずっとつながっているものがあるんだっていうところとか、
そうですね、
うん、いつでも出入りできるんですよみたいな、そういう 大部屋の感覚でいる方がいいのかもしれない。
そうですね。で、うん、そういう感覚もそうだし、あとはその、まあ、今最近どうですかね、多分リアクション動画って、まあ、
あ、はい、
流行ってるというか、いろんな方がおやりになられてるんだと思いますけれども、その リアクションを見た時に、そのどこに着目するかだと思うんですよね。例えば海外の人たちが日本の文化であったり、まあ、サブカルチャーでも構わないんですけど、どういうところをどういうふうに見てるのか、で日本人とどこが違うのかっていうことをきちんと理解した上で、そこに対するリスペクトを持ちながら、やはりそのそれを例えば輸出なり商売なりっていうことと結びつけていく、そういうことが多分必要なんだと思うんですね。
じゃあ結構リアクション動画大事ですね。
分かりやすいとは思います。それが本当に心からそう思ってるかどうかっていうところももちろん作ってるものもあるから、そうじゃないのかもしれませんが、僕なんかはそういうものを見たときに、この人たちがどういうところに惹かれるのかっていうことは、日本人はこういうコンテンツ、まあコンテンツだけじゃないけれども、コンテンツをどういうふうにそのじゃあそのマーケット上に載せていくのかっていう、だから今の考え方だとこういうのはもうある意味くだらないかもしれない、まあでも金になるんならいいやっていう感覚の人が、まあまだある一定程度いるんだと思うんですね。そうではなくて、こういうものを作り出した人たちに対するそのリスペクトっていうのをやっぱり海外の人たちを含めて持っておられる方たくさんいるわけだから、そういう人たちにどういうふうに、ね、届け方をすればそれがいい方向に循環していくのかっていうことだと思うんで、
じゃあ今後は竹村さんが深大寺のグローバルな文化的な戦略っていうのをぜひ期待してます。
だから面白いんですけど、日本で売れてる楽曲のベスト10と、海外でその再生されてるベスト10って全く違うんですよね。だからなんでそこが生まれるのか、でどこを評価してるのか、でそういうことが分かれば上手に国際戦略っていうことがまあできる。まあただ最近はだから上手なところがいくつかやっぱり出てますよね。例えば新しい学校のリーダーズさんだとか、まあ、ちょっと前で言えばベイビーメタルさんなんかがやっぱそういう形で、だから日本で の, その知名度だとか評価っていうことよりも、その海外でどういうふうに売り出すか、そういうところをやっぱきちんと考えていくっていうスタンスになっていく。で人口の話はやっぱ出ましたけど、やっぱり日本人の人口自体が減ってるっていうことを考えると、今後はその日本の中で通用する考え方だけでやっていくと、多分もうそれ自力になっていくんだと思うんですね。
そうです
ね。そこをやっぱりどうやってそのある意味ではグローバル、ワールドワイドに考えていけるかっていうところが、はい、まあ大事なのかなっていうところじゃないですかね。
わかりました。
調布 FM セラビー、セラビ、今回は深大寺の学芸員竹村至さんにお話を伺っております。この後もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあもう間もなく4月を迎えます。4月の初めにはお釈迦様のお誕生日がありますね。
そうですね、はい、まあ、寺的にはその前にもう春彼岸という大きな山が控えておりまして、
はい、
今度一般の方々っていうよりはそのお檀家様に向けての一大イベント、それを超えたらですね、今度は花祭りということで、はい、今年もですね、おそらく5日か6日になると思います。5日か6日から、8日までですね、
はい、
アマチュアの接待というかご提供が予定されておりますので、はい、お時間ある方はですね、ぜひお参りいただいて、
そうですね、はい、小さなお釈迦様のお像と、はい、花見堂も作られる予定ですね、はい、はい、ぜひ4月の初めにお参りをされた方はですね、お釈迦様のお誕生日も一緒にお祝いしていただきたいと思います。アマチュアのご接待は4月5日か6日頃から8日頃までを予定している。
後ろは8日で多分決まりなので、はい、スタートが、
はい、
それは
5日
になるか6日になる、だいたい5日なんで
5日が金曜日ということですね、
じゃないかなと思いますけどね、
はい、わかりました。ぜひその頃お参りの方は、お寄りいただきたいと思います。でちょうどその頃もね、神代植物公園の方では桜祭りというのが 始まっている頃だということで、今年は植物公園の桜祭りが3月23日土曜日から4月の7日日曜日までということなんですね。でこの期間中は通常ですと休園日にあたる月曜日3月25日も臨時開園を行うということで、ちょうどうまいこと桜の開花があるといいですね、その頃に。
そうですね、でも25のあたりってちょうどいいんじゃないかと言われてるますよね。まあただちょっと気候が読めないところがありますので、
うん、まあもう毎年どんどん温暖化しているっていうようなね発表も先日ありましたけれども、まあとにかく本当にあの卒業シーズンに合わせて満開になってしまうようなことがやっぱりね最近はほぼそんな感じになってきていますので、おそらくこの3月末から4月の頭というのがあのちょうどかなとも思いますし、植物公園はあのソメイヨシノだけではなくって早咲きの桜から遅咲きの里桜の種類とかまでいろんな種類およそ60種類ほどがあるということですのでね、まあそれこそあの博物館的にいろんな種類の
そうですね、うん、
品種を見ることができるっていうのがやっぱりこの植物公園ならではの、ね、あの見どころだと思いますので、ぜひあの両方合わせて神代寺の方にもお越しいただければいいのではないかと思います。はい、まあね、あの先ほどもおっしゃってましたけれども滝村さんがあのだるま市の時だけ神代寺の中にはあの出店が立ちますよということですので、それ以外の時期は神代寺周辺のお蕎麦屋さんや、ねね、お土産物屋さんに、はい、あのお寄りいただければと思いますけれども、ね、やはりあの春先になると冬の間はねやっぱりね皆さんあの外で何か食べたりっていうのはちょっと少ないかなとも思うんですがやっぱり暖かくなってくると、
ね、そうですね、まあ、春はありがたいですけど今度あの人によっては花粉という大敵がねいますからね。
そうですね、ぜひ皆さんじゃあマスクを忘れずに、花粉症の方はちょっとやっぱりあの神代寺周辺飛んでる花粉の数が多いかもしれないですね
多いでしょうね、
はい、ということで、ではぜひあの春先どんどんね陽気のいい日が増えるといいですね。
そうですね、
はい、春休みにもぜひ神代寺周辺で散策してお楽しみいただければと思います。
で、まあ、皆さんもご存知だと思いますけれども、あの3月中頃にですね、あのバスのお時間もまたダイヤ改正で変わりますから、
そうなんですよ、あ
の事前にお調べいただいてですね、ご都合のいい時間と場所、
はい、
アクセスどのようにしてくるか、そうですね、そういったところもですね事前にお調べいただいていらっしゃるのがいいかなと思います。
確かにそうです、今年あの3月16日からバスもダイヤ改正がございまして、はい、ちょうどこの放送初回放送日が3月16日でこの日からおそらく、京王バスや小田急バスさんもダイヤ改正があると思いますので、皆様お出かけ前に、新しい時刻表をご覧になっていただければと思います。竹村さん、いいところご指摘ありがとうございました。皆様お気をつけくださいませ。ということで今回は神代寺の学芸員竹村至さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
調布 FM セラビー
日本時のほっとけないぞ神代寺だるま市編でございます。今日は3月3日ひな祭りですが、なんといっても神代寺のだるま市です。はい、もうねとんでもない人なんですよね。まあ、そんな会場に今到着しまして、これからお練り行列があるというところで、私も上下をバッチリとさせていただきました。はい、日本時のほっとけないぞ神代寺はこの今日の模様をね音声でお届けします。まあできる限りレポートしたいですが、もうとにかく人が多いですし、お寺の方もてんやわんやなのでレポートできるのかどうか分かりません。頑張ります。はい、で私ですね、実は、コロナ前に最後にいただいたこのだるまさん、大きなだるまさん、まだ右目が入っていません。そして去年いただいた小さい白いだるまさん、まだ右目はまだ入っていません。今日この梵字を入れて、最後このだるまさんをねまたお返ししてお別れする、もしくはこれ自分家に持って帰ってお家で飾っててもいいんですって、これどっちでもいいらしいです。まあどっちかをしたいと思ってます。 ただね、ちょっと目入れの列がとんでもないことになってまして、もう神代寺と裏山の駐車場まで並んで、下手したら2時間コースということで、まあ、みほとけちゃん、今日果たしてこの目入れ、いけるのかどうか、もう最悪、最悪、もうそこ歩いてるお坊さん捕まえて、マジックペンで書いてもらおうかなみたいな、ずるい作戦も考え中です。はい、ということで、神代寺、だるま市を楽しんでまいります。ナムー。はい、ということでだるま市がおねりが、はい、ありまして百味くして元座大師3月3日のご縁日を無事に、はい、皆さんのお祈りを捧げまして終わりました。私もこのほっとけないぞ神代寺が始まってすぐぐらいにいただいたこの大きなだるまですねになんとついに右目が入りまして運が来まして、ありがとうございます。決願しました。本当にみほとけはですね、だるま市コロナが始まる前からなんで5年前から、はい、ずっとお世話になってるんですけれども、おかげさまで、まあ、その間にいろんな番組出たりとか、まあ、お笑い芸人としていろんな経験させていただいて、初めてこうなんかこう芸人として食えていけますようにみたいな祈りを捧げたものが無事にこのように、はい、両名が入ることとなりまして、神代さんのおかげで共に成長させていただきました。はい、でもね、おねりをしながらもね、やっぱ平安時代みたいなね、本当に音と響きが、まあ、江戸時代のものですけども、おねりはまるでもう景色がタイムスリップしたかのような感覚を感じながら、もういろんな方が写真撮ったりして盛り上がって、でいつもよりねちょっと熱気がすごかったですね。はい、で特にそのごまの供養に関してはもうね、炎の量が、ね、いつもより多かった気がするんですよ、なんならぐらいに盛り上がりまして、まあ、檀家総代さんだったりとかいろんな方々の気持ちも乗っかって、はい、無事にすごく盛り上がっただるま市になりました。2024年のだるま市は過去一番と言っていいんじゃないでしょうか。はい、勝手に言いました、はい、ということで皆様、神代寺のだるま市、また来年もよかったらお越しくださいませ。ということで以上、みほとけのほっとけないぞ神代寺でした。だるま市からお届けしました。なーん、
調布 FM セラビー。ここからは第4回神代寺短編恋愛小説神代寺恋物語の神代寺そば組合賞を受賞した五十嵐敏恵さんの託された恋を2回に分けてお送りします。今回はその後半です。OL 時代の課長に恋をしているマリ。ある日、神代寺のだるま市に立ち寄ると、小さなだるまに話しかけられました。マリは驚きながらも恋の願いを叶えてくれるだるまを買って、自分が経営するバーに向かいました。果たしてマリの恋は叶うんでしょうか。それではどうぞお楽しみください。あのね、あなた何者？本当に願いを叶えてくれるの？お店に着いた私は急いでおつまみの仕込みをしながら、ジャック・ダニエルの瓶の隣に鎮座させただるまに話しかけた。私は見かけは単なるだるまにすぎませんが、ただのだるまじゃありません。本物のだるまです。世間には私と同じ形をして だるまだと言って売られている偽物がたくさんありますが、深大寺のだるまは正真正銘本物のだるまなのです。つまり人間の願いを叶えられるということです。ところで早く片目を描いていただけませんか。目玉がなきゃ何も見えやしないですからね。私は半信半疑でマジックを握り片目を塗りつぶした。ああ、ほっとした。ありがとうございます。これでマリさんの願いを叶えて差し上げられますよ。ただし条件があるのです。条件？そんなの聞いてないわよ。ま、条件といっても大したことではありません。願いが叶ったら私を深大寺に連れて行ってくださればいいのです。ああ、そんなことね。お安い御用よ。役目を終えただるまの魂は供養され、次回ワンサイズ大きなだるまに生まれ変われるのです。へえ、そういうシステムだったの。はい。あるいは願った本人の喜びが大変大きいと判断された場合には、人間になれる場合もあります。人間に？ええ、赤ら顔でちょっと小太りの人間はだるまの生まれ変わりの可能性が高いです。はあ、おっと、お客様ですよ。ギーッと扉の音を立てて入ってきたのは、最近すっかりこの店の常連になった課長だった。わっ、課長。なんだよ、俺の顔に何かついてる？あ、いえ、今日はお早いなぁと。うん、今日は出先から直帰だから、ついでにこっちに寄ってみたんだ。ビールくれ、ビール。あ、はいはい。金曜日だけあって、お客の入りは上々で、私は課長とあまり話す暇もなく、忙しく立ち働いていた。マリ、お勘定お願い。あれ、もう帰られるんですか？ああ、明日も会社に行かなきゃならないから、早めに失礼するよ。相変わらず仕事の鬼ですね。無理しないでくださいね。サンキュー、マリもな。閉店時刻になり、一通り店内を片付け終わったとき、私はだるまのことを思い出した。そうだ、あんたさ、あれ？そう話しかけた先に、だるまはいなかった。あれ？ない。やっぱりあれは白昼夢だったの？嘘つきだるま。その後私はお店中を探したが、だるまは出てこなかった。さて、課長が家に帰りつき、背広を脱ぐとポケットがやけに膨らんでいることに気づいた。俺、何か入れたっけ？課長がポケットの中を探ると、一体の小さなだるまが出てきた。
こんにちは、課長さん。
おや、こんにちは、かわいいだるまさん。課長は酔っ払っていたので、しゃべるだるまを見ても不審に思うことなく挨拶した。
さすが人生経験豊富な課長さん。私みたいのに会っても驚かれませんね。マリさんとは違う。
マリの知り合い？
はい。実はマリさんは私に願をかけられました。課長さんと添い遂げたいと。
それ本当？
本当です。この願いが叶えばマリさんだけでなく私自身にとっても幸いなのですが、どうでしょう、マリさんと添い遂げられませんか？
もちろんだよ。俺はずっとマリに片思いしてると思ってたんだからな。
ほう、それなら決まりです。ではもう片方の目を入れていただいて、深大寺まで私を連れて行っていただけませんか？そうすれば願いは叶えられますので。
わかった。恩に切るよ、だるまさん。あの奇妙なだるまのおかげで、私と課長はお互いを思っていたのに、ずっと素直になれずにいたのだとわかった。そして結婚して、二人でマリスをやっていこうと決めた。
お酒に詳しい課長にとっては天職だろうと思っている。私たちはこれから市役所に婚姻届を提出しに行くところだ。すいません、婚姻届を出したいんですが。ああ、おめでとうございます、マリさん。ではこちらへおかけください。その赤ら顔でちょっと小太りの係のおじさんはニコニコして私たちを迎えてくれたのだった。今回は第4回深大寺短編恋愛小説深大寺恋物語の深大寺そば組合賞を受賞した五十嵐敏恵さんの託された恋の後半でした。調布 FM セラビー。セラビーではメールをお待ちしております。仏教や深大寺、冠婚葬祭に関する疑問、また日常生活でのお悩みなどをお寄せください。宛先はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 または調布 FM ウェブサイトのメールフォームからセラビー宛てにお送りください。皆様からのメールをお待ちしております。セラビー、この番組は深大寺の提供でお送りしました。